テープをお聞きの皆様、こんにちは。暖かい日と寒い日が変わる変わるやってくる季節となりました。お元気でお過ごしでいらっしゃいますか？さて、広報御霊2月7日発行の声の広報第215号の内容をお知らせいたします。読み手は話し方教室のメンバー大貫春江、沼田由紀子、舞江悦子と私、郡司真知子です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただきご活用ください。広報御霊2月号、今月の主な内容は特集として、御霊夢売りのすすめ、令和5年度二十歳の集い、話題トピックス式の歌4コマ御霊暮らしです。まず御霊夢売りのすすめから。心も体もポッカポカ、湯気が立つ大きな湯船、入ればたちまち寒さに縮んだ体がほぐれていく。ああ、なんていい気持ち。表紙には御霊温泉融合でお風呂上がりにリラックスする演劇ファミリーミュー御霊コンシェルジュの門倉しおりさんが出ています。ここの温泉は初めて入りましたが、とても体が温まりました。次はサウナも入りたいですと語りました。近場の外湯に出かけよう。寒さ厳しいこの時期、温かいお風呂に浸かるのは至福の時間。古くから日本人に親しまれてきたお風呂には心身を健康にするさまざまな効果があります。特に大きな湯船に浸かった時のリフレッシュ効果は高く、多くの人が疲れを癒すため健康に良いという理由で入浴施設を利用しています。たまにしか行けない遠方の温泉とは違い、近場の外湯には気軽に通えるメリットがあります。市内にある3つの入浴施設はそれぞれに魅力的な特色があり、年齢を問わず人気を集めています。寒い冬こそ近場の外湯でポカポカに、常連さんも初めての方も夢ぐりスタンプラリーを片手にお気に入りのお風呂を探しに出かけてみませんか。御霊夢ぐりスタンプラリー、3つの缶のスタンプを全部集めたら景品いずれか1個をプレゼントです。実施期間は2024年2月8日木曜日から3月31日日曜日まで。広報誌の表紙のスタンプラリー台紙に3つの缶のスタンプをすべて集めた方へ素敵な景品をプレゼント。景品は各館ごとに異なり、用意する数には限りがあります。各館での用意数がなくなり次第終了します。スタンプラリーのルール。スタンプの押印、景品のプレゼントはどちらも実施期間中のみ可能です。入浴利用、1人1回につき1スタンプ。 年齢制限はありません。満点のスタンプ台紙1枚につき景品1個を贈呈します。原則最後にスタンプを押した施設の景品がもらえます。景品の用意数がなくなった場合を除きます。注意事項です。スタンプ前の台紙はコピー画か、スタンプ押印後のコピーは不可能です。台紙を忘れた時や紛失による後日の押印、再押印は不可能です。複数の台紙のスタンプ合算も不可能です。景品お御霊温泉湯号は先着100個に限定してソフトクリーム、四季健康館浅見運輸スパ、健康風呂入浴無料券、これも先着100個限定です。続いて地域還元施設未来交流館、ドリンクバー無料券&入浴剤、これも先着100個限定です。問い合わせ、お御霊市魅力発信課、電話 0299-48-1111、 内線1252です。続いてプロサウナーに聞くお風呂のすごい効果。お風呂やサウナでじんわり汗をかいて心も体も健康になりましょう。入浴マナーを忘れずに自分なりの楽しみ方を見つけてみて、と語るのはプロサウナー田山健一郎さんです。お御霊市出身、コズミックタウン下妻市の運営を手掛けるサウナスパプロフェッショナルマネージャー、熱波アウスグース協会認定熱波師 A。 効果1、血行が良くなり関節や筋肉の痛み軽減。お湯に浸かると体の芯から温まります。温熱効果で体表面の血流が良くなり、それが全身に運ばれるからです。水圧も加わり、溜まった疲労物質などが流されて体のこりや痛みが軽減されます。続いて効果2、汗をかくことで皮膚が清潔に。シャワーを浴びれば体表面の汚れは落ちますが汗は出ません。湯船に浸かり汗をかくことで汗腺もきれいになります。清潔で健康的な肌を保つためには湯船に浸かることをおすすめします。効果3、入眠効果で寝つきが良くなる。眠気は体温が下がるときに起きると言われています。寝る90分くらい前に40度の風呂に10分ほど入り、一時的に体温を上げます。体温が徐々に下がることで自然な眠気が起き、寝つきが良くなります。効果4、リラックス効果でストレス緩和。入浴はストレス緩和にも効果的。副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。特に銭湯などの大きな浴槽に浸かった時の気持ちよさは格別。疲れが取れ、脳が冴え渡ります。入浴施設利用者アンケート調査結果、市内入浴施設3館で実施した入浴利用者を対象にした店頭アンケート調査より、調査期間は2023年12月26日から2024年1月15日まで、回答者数245名です。市内入浴施設3館で行った調査では、利用者の 51% が その施設に週1回以上通う常連客、他の館にも行くと答えた人は 46% で、市内での湯巡りを楽しむ人は少数派でした。利用の理由では風呂設備の良さを挙げた人が最も多く、癒しや健康を求める声が続きました。クエスチョン1、この施設の利用頻度は？週1回以上 51%、 月 2、3回 29%、 月1回 6%、 2、3ヶ月に1回 3%、 年1回 1%、 初めてまたは久しぶりが 11% でした。続いてクエスチョンの2、市内入浴施設3館の利用状況。2館利用する 39%、 1館のみ 54%、 3館とも利用する 7% でした。クエスチョンの3、入浴施設を利用する理由は？複数回答ありです。大浴場やサウナ、水風呂など風呂設備が良い、98票、館内設備が良い、9票、人との会話を楽しむため10票、疲れを癒すため81票、健康に良いから44票、旅行やお出かけの楽しみのため12票、体を清めるため13票、家から近いから44票、家に風呂がないまたは故障中など7票、その他8票でした。気軽に行ける御霊市内のお風呂スポット3選。1、御霊温泉融合。上吉影 58-1、 電話 0299-530059、 時間は10時から21時まで。水曜日が休みです。大人・中学生以上は500円、子ども200円、未就学児は無料です。ここは市内唯一の天然温泉に入れる入浴施設。琥珀色の温泉は体が温まり肌もすべすべになるとファンが多い温泉です。露天風呂やサウナ、水風呂があり、サウナーからの人気も高まっています。一押し、琥珀色の天然温泉、内風呂、露天風呂ともに黒っぽい色の温泉です。体が温まると好評です。ロビーのソファーや大広間など休憩スペースが多く、ゆっくり過ごせます。一押し、井戸水の水風呂、より整うとサウナ好きに人気です。一押し、オムライス。館内のレストランコスモスでは食事や軽食、ドリンクを提供しています。スタッフの一押しは地元の養鶏場石川養鶏の卵を使い、ふわっと仕上げたオムライス。空港に近いので市外、県外の方が多いです。若い方の来館も増えてますよと語るのは統括マネージャー鈴木純さんです。続いてその2、生き生き元気、長く愛される憩いの場、四季健康館浅見運輸スパ健康風呂のご紹介です。ヘムロ1106番地、電話 0299-36-7330、 時間は10時から20時まで。休みは月曜日、 月曜日が祝日の場合はその翌日、また年末年始。料金は市内居住者は3歳以下は無料、4歳から小学生は100円、中学生から69歳まで310円、70歳以上は100円。心身に障害のある人、生活保護法による非保護者などは無料となっています。柔らかい日差しが入る明るい浴室内、寝湯、バイブラバスなどで思い思いにくつろげます。一押し7種類のお風呂、ジャグジー、歩行浴、露天やサウナもあります。一押しゆっくり過ごせる休憩所、カラオケができる大広間や電子浴機やマッサージ機がある休憩スペース、将棋コーナーなどがあります。売店ではお菓子や飲み物を販売しています。入浴しない方も買えますよ。受付スタッフ相島勝子さんの言葉です。その3、ジムで運動、お風呂ですっきり、健康づくりの新拠点、地域還元施設未来交流館、高崎2006番地、電話0299-571626、時間は10時から20時まで、休みは月曜日、ただし月曜日が祝日の場合はその翌日、年末年始。料金は大人・中学生以上が500円、小学生300円、未就学児無料です。令和5年開館、ゴミ処理施設霞台クリーンセンター未来で発電した電力で運営する地域還元施設です。一押し、ジムで運動できるトレーナー常駐のジム、歩行用プールとともに追加料金なしで利用が可能です。一押し、変わり湯、季節に合わせ月4回ほど開催、予定は公式サイトや館内掲示板で確認を。一押し、とんかつ定食、肉厚で柔らかいと評判のとんかつ、ソースカツ丼やカツカレーもあります。500円で風呂、ジム、プールが利用できます。ぜひリフレッシュしに来てください。チーフ亀田貴則さんの言葉です。みんなのお風呂を大切に、入浴マナー基本の木。1、体を洗ってから浴槽へ。湯船に入る前に、まずは洗い場で体をよく洗いましょう。公衆浴場を利用するときの基本です。2、タオルを浴槽に入れない。入浴時はタオルや長い髪を浴槽に入れないように注意。浴槽内で体を洗うのもマナー違反です。3、体を拭いて脱衣所に戻る。脱衣所の床が濡れていると危ない上に不衛生です。浴室から戻るときは体をよく拭きましょう。4、携帯、スマホは使用しない。浴室や脱衣所ではスマホなどの機器は使用禁止。使うときは休憩スペースなどへ行きましょう。続いてお客さんに聞いてみた私の外風呂活用法。まず四季健康館朝見運輸スパ健康風呂に来ていた笠井正則さん、栗又歯科の方のお声です。健康風呂に通って20年近く、妻と週 3,4 回は来ます。遊合もたまに行きます。サウナも好きです。自宅の風呂より体が温まりますね。 次に御御霊温泉遊合に来ていた柳川澄子さんと石橋綾子さん行方氏のお二人の声です。友達二人で月一回ほど遊合に来ます。温泉で温まって食事やおしゃべりをしてゆっくりします。有料の休憩室は周りに気兼ねせず過ごせておすすめです。さらに浅見運輸施設未来交流館に来ていた小野木雅也さん羽鳥の声です。施設が新しく綺麗、お風呂の洗い場に仕切りがあって快適です。ジムはトレーニングマシンが充実していますね。友人を誘ってくることもあります。他にもこんな声が。家のお風呂は寒いので夫婦で週 4、5 回通っています。湯船の種類が多くゆっくり入れるのがいいですね。健康風呂にて。ジムで週2回の運動をするようになって自分の体力向上を実感。体が動きやすくなりました。未来交流館にて。自宅だと15分で済ませる入浴もここでは2時間友人と集まって温泉やサウナでゆっくりします。遊合にて。令和5年度20歳の集い。1月7日小川文化センターアピオスで令和5年度御御霊市20歳の集い旧成人式が開催されました。昨年度まではコロナ禍のため午前と午後の2部制に分けて行っていましたが、今年度はコロナ禍以前と同じように一堂に会しての開催となりました。403名の参加者が色とりどりの晴れ着に身を包み、懐かしい友人たちとの久しぶりの再会を喜び合いました。式典の挨拶に登壇した20歳代表は、感謝の気持ちを忘れず今日という日を胸に刻み、20歳として自覚ある行動に努めていきたいと思います。まだまだ未熟者の私たちですが、支えてくださった皆様にいつか恩返しができるよう日々精進していきますと述べました。式典に続き、20歳の集い実行委員会が企画した卒業アルバムスライドショーを上映。中学校時代の写真や先生たちのメッセージ動画が流れ、写真と動画が移り変わるたび、会場からは歓声が上がりました。20歳の皆さん、誠におめでとうございます。続いて実行委員長挨拶、横田俊介さん。今日この日を迎えるまで楽しかったこと、嬉しかったことがたくさんありました。みんなと作った学校行事での思い出、家族との思い出、何気ない日常もそうでしょう。振り返ってみると、数えきれないほどの思い出がよみがえってきます。この20年間、私たちは多くの人に支えられながら成長することができました。私たちはまたここから新たなスタートを切ります。感謝の気持ちを忘れず、今日という日を胸に刻み、大人として自覚ある行動に努めていきたいと思います。続いて、20歳の誓い。貝塚ひなたさん。無事に20歳を迎えることができたのも、たくさんの愛情を注いで育ててくれた家族やお世話になった先生方、幼い頃から温かく見守っていただいた地域の皆様のおかげであることを深く感謝しています。 私たちの立場はそれぞれですが、一人一人が自分の行動に責任を持ち、社会の一員として常に前向きに歩んでいくことを誓います。
御御霊の旬な話題、渡辺博明さんが全国社会福祉協議会会長表彰を受賞。民生委員の渡辺博明さん、羽鳥駅前が全国社会福祉協議会会長表彰を受賞し、市長から表彰状の伝達を受けました。渡辺さんは平成16年12月から民生委員、児童委員として19年にわたり地域に根ざした福祉活動や事業への協力など地域福祉の推進に尽力し、令和元年度からはみのり民生委員、児童委員、協議会の会長として運営推進や地域福祉活動に貢献しています。協議会の発展と組織の強化に尽力した功績が認められての受賞となりました。問い合わせ、福祉事務所、みのり支所、電話02-9948-1111、内線1170。絵本とお話の会夢ポケットが厚生労働大臣表彰を受賞。絵本とお話の会夢ポケット、田村智子代表が厚生労働大臣表彰を受賞しました。夢ポケットは市内在住の女性6人で活動する読み聞かせ団体です。これまで30年以上にわたり小川図書館や市内の幼稚園などで子どもたちを対象にした読み聞かせ活動を継続してきました。長年のボランティア活動の功績が認められ表彰されました。問い合わせ、御御霊市社会福祉協議会、電話02-9937-1551。御御霊フットボールアカデミーが全国大会初出場でベスト16。御御霊フットボールアカデミーが高円宮妃杯 JFA 第28回全日本ユース15女子サッカー選手権大会に初出場し、ベスト16入りを果たしました。大会ではマイナミ仙台レディースジュニアユースとの初戦を3対0で勝利、2回戦の UFA アカデミー福島との試合では1対4で敗れましたが、大会の優勝チームに善戦しました。藤田秋田監督は平沢楓選手、北海道出身と木村瑠衣選手、羽鳥、加藤莉子トレーナーと一緒に市長を訪問し、大会出場の喜びと抱負を報告しました。藤田明人監督、平沢楓さん、木村瑠衣さん、加藤莉子トレーナーの写真が掲載されております。問い合わせ、スポーツ推進課、スポーツ推進係、電話02-9948-1111、内線2252。地域安全マップコンクール23で能場小学校の児童が受賞。県警察本部、県教育委員会、県防犯協会が主催する地域安全マップコンクールで能場小学校の児童3名が低学年の部で各賞を受賞しました。受賞内容は次の通りです。受賞内容、 警察本部長賞藤又萌2年教育委員会教育長賞矢島瑛太2年防犯協会理事長賞八津平2年矢島瑛太さん藤又萌さん八津平さんの写真が掲載されております。問い合わせ防犯管理課市民安全係電話0299481111内線1015と1016。企業版ふるさと納税を活用して市に寄付をいただいた企業をご紹介します。寄付金は企業の皆様が指定された事業に活用させていただきます。オーバークロック合同会社、寄付の使い道、企業誘致事業、株式会社筑波電気通信、寄付の使い道、英語指導助手派遣事業、株式会社光エンジニアリング、寄付の使い道、移住促進住宅取得助成事業、ピクトワークス株式会社、寄付の使い道、移住促進住宅取得助成事業、明治測量設計株式会社、寄付の使い道、移住促進住宅取得助成事業、株式会社セコマ、寄付の使い道、移住促進住宅取得助成事業、企業版ふるさと納税、企業が本社所在地以外の地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対して寄付をすることで、地域振興やSDGs の達成などの社会貢献ができるほか、法人関係税の軽減を受けられるメリットがあります。オーバークロック合同会社久保田智也さん、株式会社筑波電気通信上田俊明さんの写真が掲載されております。問い合わせ魅力発信課ふるさと納税係電話0299481111内線1251。豊作を願う小正月の伝統行事、奈良瀬餅が飾られました。小正月前の1月12日実り農作業受託組合深作正一組合長により、一年の無病息災と五穀豊穣を願う奈良瀬餅作りが行われ、市役所本庁舎ロビーに飾られました。奈良瀬餅とは、紅白の餅を奈良やクヌギの木に飾り、鳴らせて無病息災と五穀豊穣を祈願する伝統行事。20日の風に合わせるなという言い伝えから、19日には枝から餅を外し、その餅を食べると1年間風邪をひかないと言われています。問い合わせ農政課農政係電話0299481111内線1158。市補助金等審議会より補助金などの見直しについて答申を受けました。小美玉市補助金等審議会加藤雄二会長が、市の補助金などの見直しについての答申回答を行いました。選出した団体への補助金の適正化を公益性や公共性の視点から慎重に審議し、現行の補助金制度の課題や改善点を示しました。市はこの 答申をもとにより効果的で適切な補助金の運用を実現する改善策を検討していきます。問い合わせ、行政デジタル推進課、行政デジタル推進係、電話02-9948-1111、内線1283。年金相談や年金請求などのお手続きが無料でできます。街角の年金相談センター水戸、予約受付専用電話0570-054890、水戸市南町 3-4-10 水戸 FS センタービル1階、電話029-231-6541、水戸駅北口から徒歩15分、南町3丁目バス停下車、駐車場は南町3丁目パーキングをご利用ください。受付時間月曜から金曜日、祝日年末年始を除く8時30分から17時15分まで、月曜日19時まで、お電話による年金相談は受け付けておりません。日本年金機構から委託を受け、全国社会保険労務士会連合会が運営しています。お御霊トピックス、栄養士コラム、我が家の食品ロスを減らそう、家庭で捨てられやすい食品。1位、主食、ご飯、パン、麺類。2位、野菜。3位、おかず。捨ててしまう理由。1位、食べきれなかった。2位、傷ませてしまった。3位、賞味期限、消費期限が切れていた。食品ロスを減らす3つのコツ。1、買いすぎない。家にある食材と家族の食事の予定を確認してから必要な分だけ買いましょう。生鮮品は新鮮なうちに食べきれる量を買うことも大切です。2、作りすぎない。体調や家族の予定などを考えて作りすぎないようにしましょう。3、食べ残さない。作った料理は早めに美味しく食べきりましょう。まだ食べられるのに廃棄される食品。食品ロスは日本で年間523万トン、農林水産省及び環境省令和3年度推計、国民一人当たりに換算すると、お茶碗約1杯分、約114g の食べ物が毎日捨てられています。日本の食品ロスの約半数は家庭から排出されており、家庭の食品ロスを減らすことで食費の無駄遣いを防ぎ、ゴミも減らせるので環境にも配慮できます。問い合わせ、健康増進課、健康支援係、電話02-9948-0221、内線4003。お御霊ネットモニター登録者募集中。市民モニターとしてパソコンやスマホから簡単なアンケートにご協力いただきます。皆様からの貴重なご意見は、お御霊市のまちづくりへと活用させていただきます。市内在住、在勤、在学中でネット、メールが使える16歳以上なら OK。 学校紹介、竹原小学校。学校教育目標、自ら学び、自ら考え、 心豊かに人と関わることのできるたくましい児童の育成、休み時間の様子、田植え、タブレット端末を使った算数科の授業の写真が掲載されております。紹介します。私の学校創立150周年に向けて、代表委員6年小橋一馬さん。竹原小学校は1873年に創立した歴史のある学校です。昨年の7月には150周年を迎えました。校舎や体育館は新しくなりましたが、伝統を重んじ新しいことにもどんどん取り組んでいきたいと思っています。学校では学校の授業や家庭学習で一人一台のタブレット端末を利用して学習に励んでいます。みんなの考えをタブレット端末を通して知ることもでき、勉強が楽しく面白くなりました。11月には150周年を記念した催しを行いました。この催しが新たな竹原小学校のスタートとなるようにしていきたいです。一人一人が元気に生活、特活主任藤井浩二教諭、本校は全校児童186名の小規模校ですが、一人一人が元気に生活しており、休み時間にはグラウンドでサッカーや鉄棒を頑張る児童の姿が多く見られます。また代表委員会の児童が中心となって朝の挨拶運動や各種の集会運営を行っています。昨年竹原小学校は創立150周年を迎え、150周年の歴史を誇り、優しく楽しく未来へつなごうをスローガンに、11月には記念イベントを実施し、企画運営は代表委員の児童が行いました。問い合わせ、教育指導課指導係、電話0299481111、内線2231。
御御霊市の歴史を知ろう66、玉里古墳群、100年に至る市長の墓。玉里古墳群とは、霞ヶ浦北岸に位置し、半島上に張り出した玉里地区には、5世紀末から6世紀後半に至るおよそ100年間に市長墓と考えられる前方後円墳が築造されました。その数は墳丘長50から90メートルの前方後円墳で7基であり、50メートル級のホタテ貝形古墳2基もその列に加わります。その中でもお互い1キロメートル以内にある6基の前方後円墳が含まれる古墳群を総じて玉里古墳群と呼んでいます。古墳の数と墳形、筑波山南東麓から伸びる大地と美高地上に総数71基が所在します。墳形別では前方後円墳8基、ホタテ貝形古墳3基、円墳54基、宝墳1基、不明5基です。古墳の大きさは70メートルから90メートルの前方後円墳4基、権現山古墳、船塚古墳、山田峰古墳、滝平古墳、50から60メートルの前方後円墳2基、関居古墳、桃山古墳、50メートル級のホタテ貝形古墳2基、雷電山古墳、阿多子塚古墳、40から 50メートルの大型円墳3基、塚山古墳、天神塚古墳、岡岩屋古墳があります。築造時期5世紀前半から4世紀前半に宝鶏修好府である権現平古墳群第2・4号墳が築造されますが、5世紀前半に円墳である塚山古墳50メートルから本格的に開始されます。5世紀の霞ヶ浦高浜入りでの前方後円墳は船塚山古墳のみであり、玉城古墳群をはじめとする周辺地域では円墳が築造されたことから、前方後円墳の増補活動に規制が働いていたとの指摘もあります。5世紀末から6世紀初頭、船塚山古墳の大勢力を頂点とする政治体制が衰退したのか、前方後円墳が造営されるようになりました。玉城古墳群では権現山古墳 89.5 メートル、周辺地域でも石岡市府中愛宕山古墳 96.6 メートル、大井戸古墳福原86メートル、霞ヶ浦市富士見塚古墳80メートル、行方市三枚塚古墳86メートルが築造されるようになります。この5基はほぼ同時期同規模であることからも、小地域の領域を掌握した主張が存在していた結果と見ることもできます。埋葬施設は筑波山で産出される通称雲母片岩の箱式石棺を採用する古墳が多く、高浜入りという同じ文化圏を有しながら水運を掌握するなどして市長自らの地位を確立したものと思われます。6世紀前半から後半、玉城古墳群では二重の箱式石棺が特徴的な船塚古墳72メートルが後に続きます。6畳7段の円筒埴輪や多種多様な景勝埴輪が増室部に立ち並んでいます。船塚古墳を契機に玉城古墳群には6世紀後半に至る60年間に市長墓と考えられる山田峰古墳、滝平古墳、桃山古墳、環境大古墳といった5基の前方後円墳が築造されるようになります。6世紀末から7世紀初頭、玉城古墳群では市長墓がなくなり、高浜入りの前方後円墳は玉城古墳群の北側に所在する貴船塚古墳、西側の富士峰古墳、高浜入り南岸の霞ヶ浦市風ヶ石稲荷山古墳など玉城古墳群の周辺に築造されるようになります。7世紀前半、前方後円墳から円墳になる終末期には横浜式石室を採用した岡岩屋古墳50メートルが築造されます。その後ほどなくして古墳造営は終焉を迎えます。100年3世代に至る市長系譜をたどると、玉城古墳群には3世代でありながらその倍以上の大型前方後円墳が築造されています。古墳の築造状況から政治的動向を探る研究が進められています。玉城資料館本田信行、獄の解説、ホタテ貝型古墳とは平面型がホタテ貝の形に似ていることから名付けられた。 法華修行簿とは、法華の低い墳丘の周りに水を巡らせた墓のことです。問い合わせ、障害学習センターコスモス、電話0299-26-9111です。季節を読む、時流を読む、四季の歌、みぐり短歌クラブ。朝露に濡れて光れる露草の愛に見せられ、道端にかがむ菱沼清子。音楽にのりダンスする子どもたち、曲奏変わり玉入れとなる菱沼智恵。マイクロで同級生らともみじ狩り、鳴子温泉で舌鼓打つ山口和代。西空に入道雲の広がりて、11月と思えぬ日あり、宇都宮和子。窓部より這いに来るすずめ、この朝も何かくれよと催促をする、怒りや消え。小川短歌会。疲れたと言ってはダメだと母は言う、106歳のお説教を聞く、小川博子。毎月の手法で短歌読んでるよ、友の一言ただありがとう、根本千恵子。クリスマスボトルツリーの輝きて、こら生き生きとココアピオスに、中根よし子。一人生き、一人長やむ目巡りを、はためてやそじの冬すまりくる、畑谷ひろ子。寄りかかり片足ごとにズボンを履く、88歳進みゆく老い、佐藤忠。たまり短歌会。二階の窓、吹き入る彼方湖に、小春の光跳ねてまぶしも、野口初江。はるばると津軽の凛を届きたり、丹精こもる美なる一品、石橋芳雄。舞山の椎の木切られ見はらかす、霞ヶ浦の輝く水も、鶴町文夫。妻生きて十年たちぬ長かりし、看病をつづれる日記処分数、正木厚子。気ぶくれて家から出ない我を見て、さあ行くべえと妻が気合を、高田久子。湖俳句会。新年の激震報道我がことに、長島美奈子。水と草、生きる力の七草が言う、猪本清子。新年のおめでとう家の秘宝のみ、長島栄。年始め、願いは一つ、平和だけ、三村玲子。三が日、浅木の像に男役、長島明。実り俳句会。初氷、ちょいとついてみたくなる、塚田文江。慌ただし、息の白さもひときわに、友水清。祖母と寝た離れの記憶、聞くなます、佐藤清子。北風の意地悪一人二人去る、白根沢清香。師走きし、ただなんとなく、せわしかり、立原千代。欅の会。真白なる木をほどきて初詣、 矢口福。水鳥の無口になりし能登の海、村田妙子。いろり端ぐるり手かざし皆無口、石田敏恵。黄昏は灰色のマントまといたし、岡島玲子。会いたさの極み一行冬椿、木村さよこ。くるみ俳句会。初あかね筑波にかかる雲一つ、お祓い笑み。青空へ頭上飛びゆく初ガラス、志田菊女。新聞に良い記事探すお元日、白垣内睦子。明日の幸晴れも約束、冬夕焼け福島国よし。光る海新たなる年穏やかに、堀内泉。たまり俳句会。新春の箱根地かける若き足、レモン。年明けの新聞震度七の残、関千恵子。わらが恋光り囲えて冬ボタン、豆助。年新たスマホに映る友の顔、鶴町文夫。冬行く死と出会いしか星さゆる、野口初恵。お御霊川柳会。ひなまして幸せますはおらが春、江戸忠夫。晴天だ文雄に調子、朝8時大森食堂。言い訳はやめろ焼酎持ってこい、下重聡。光る汗日々の暮らしのクオリティ、梶山平。物価高食費抑えて体調をぐう、志田正夫。四コマお御霊暮らし。オリジナルお風呂作ろう。うー寒。でもこんな日にこそ外出して銭湯の熱いお風呂にドボンってわけよ。ドボン？気合が違う。アヒルも乗せちゃって。お風呂といえばゆずとかバラとかアヒルとかお湯にいろいろ浮かべて楽しむ時があるよね。変わり湯ってやつだね。アヒル？オリジナル変わり湯考えてみようよ。うん、そうだな。カレー風呂好きだね。お御霊の日常をゆるく描く四コマ漫画、お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介。原田智香。お御霊市出身。写真イラスト音楽が好き。現在は新潟の大学に通い卒生に追われる日々。4月からは新社会人としてフォトグラファー見習いになります。冬の親子体験真心講座を実施しました。小川公民館で真心講座を開催しました。子どもと保護者が一緒にケーキ作りや工作などの体験をしました。受講者からは家ではなかなかできないケーキ作りができて楽しかった、自分たちの通人ができて嬉しかった、素敵な花が生けられた、子どもと話しながら工夫して作品を作れて楽しかったなどの感想があり、笑顔に包まれた時間を過ごすことができました。クリスマスケーキ作り、講師、永井智之氏、永井薫氏、菓子工房、永井。フラワーアレンジメント、講師、大越和子氏、協力、 フラワーアレンジメントバラの会、松ぼっくりで作るミニクリスマスツリー&正月飾り、講師宇野和夫氏。問い合わせ小川公民館、電話0299583111。体験学習で県外へ、親子移動教室を開催しました。親子移動教室を5年ぶりに開催しました。航空科学博物館で航空機の展示物を見ながら歴史を学び、房総の村では江戸時代にタイムスリップしたような町並みを散策し、当時の生活様式を学びました。参加者の小学生からは、歴史の授業で習ったことが現実になった気がした、昔の人はすごかった、お茶作りが楽しかったなどの声や、保護者からは歴史や科学を子どもと一緒に学べた、久々に楽しい一日が過ごせたなどの感想があり、親子の絆が深まる教室となりました。問い合わせ小川公民館、電話0299583111です。深谷副市長の特別講義を聞いて、公務員のイメージが変わりました。望まれる姿勢として挑戦を挙げていたことが意外で印象に残りました。茨城大学地方政治論の受講学生、お風呂やサウナに入ると体力は使えますが、逆に脳は冴え渡ります。今年度初のお御霊サウナは有豪で、相変わらず最高でした。土浦市40代。お御霊市は米、ニラ、レンコンをはじめ、果樹や乳製品など多くの農産物や加工品があります。県内外の方にぜひお試しいただき、末永く応援団になってほしいです。水戸市50代、ふるさと納税応援メッセージ。茨城空港は国内外への旅行はもちろん、デッキからの眺めや空港内のお店など飛行機に乗らなくても楽しめます。ぜひ訪れてみてください。子ども課小山入庁1年目。これで皇后御霊2月号を終わります。引き続き皇后御霊お知らせ番が入っておりますので、最後までお聞きください。
皇后御霊お知らせ番第214号、ゴミ拾いはスポーツだ、スポゴミ大会参加チーム募集。スポゴミとは、チームで力を合わせて制限時間内に決められたエリア内のゴミを拾い、そのゴミの質と量でポイントを競い合う環境に優しいスポーツ。スポーツ感覚でゴミ拾いを楽しみながら、一緒に霞ヶ浦湖畔をきれいにしましょう。開催日、令和6年3月16日土曜日、時間9時30分から12時、受付9時、会場霞ヶ浦湖畔、集合場所は大井戸湖岸公園下たまり 2508-1。 参加費無料、参加資格お御霊市在住在学在勤の方がチーム内に1名以上いること、定員先着順、定員になり次第受付終了、15組程度、1組3から5名のチームでお申し込みください。注意事項、小雨でも決行します。好天の場合は市ホームページでお知らせします。当日はスポーツに適した服装、ジャージ、スニーカーなどでご参加ください。 軍手、ゴミ袋、トングは主催者側で用意します。雨の心配がある際は雨具をご用意ください。小学生以下の参加についてはチームの競技者の中に18歳以上の方を1名以上加えることが必要です。参加エントリー期間、令和6年2月1日木曜から3月1日金曜。参加エントリーはこちら、簡単便利なインターネット申し込みをご利用ください。申し込み書で参加エントリーする場合、ホームページから参加申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、ファックス、窓口に持参のいずれかでお申し込みください。ファックス0299-48-1199、お御霊市役所環境課宛て、窓口に持参、環境課市役所本庁1階、問い合わせ、市環境フェスティバル実行委員会事務局、環境課内、電話0299-48-1111、内線1141-1142です。ご案内、持続可能な資源循環型社会の構築に向けて、家庭で使われた食用油の回収にご協力ください。市はエネオス括弧株括弧株吉川油脂と連携協定を結び、持続可能な資源循環型社会の構築に向けて、ご家庭で使用された食用油の回収を開始します。回収された食用油はボイラー燃料などに リサイクルされます。2026年からは持続可能な航空燃料 SAF にリサイクルされる予定です。ぜひリサイクル活動にご協力ください。回収ボックス設置場所、御霊市役所本庁舎片倉835、小川総合支所小川 4-11、 たまり総合支所たまり1122、羽鳥出張所羽鳥2663-70。回収方法、出し方、丸1、食用油を冷ましてからペットボトルなどの容器に入れ替える、油かすは取り除くこと、丸2、キャップをしっかりと閉める、丸3、回収ボックスに油を入れた容器ごと入れる。回収対象の油、植物性の食用油、サラダ油、オリーブオイルなど、賞味期限切れの植物性食用油など未使用の油も対象です。注意事項、次の油は回収対象ではありませんので、回収ボックスに入れないでください。灯油、エンジンオイル、潤滑油、マヨネーズ、ドレッシング、食べ残し、ラード、バター、油かすなど。問い合わせ、環境課廃棄物対策係、電話0299-48-1111、内線1144-1145。 PR イメージアップにご利用ください。御霊市指定ゴミ袋の有料広告を募集します。市指定ゴミ袋に広告を掲載できます。市はゴミ処理の財源確保と地域振興による持続可能なまちづくりを目指して、市指定ゴミ袋に掲載する有料広告を募集します。市指定ゴミ袋はスーパー、コンビニ、ホームセンター、ドラッグストアなど130カ所で店舗販売され、市民生活に必要不可欠なものです。市指定ゴミ袋の広告を活用して、 記者の PR イメージアップに役立ててみませんか。募集期間1月29日月曜日から3月15日金曜日。詳しくは募集要項をご確認ください。掲載場所ゴミ袋の外袋中段、ゴミ袋サイズ45リッター台、数量予定20万セット、募集枠数3枠、最低掲載料税込み1枠10万円、広告の規格1枠縦60mm× 横 70mm、 30リットル中2万セット、3枠1枠3万円、1枠縦 50mm× 横 60mm、 20リットル小3000セット、3枠1枠1万円、1枠縦 30mm× 横 50mm。 問い合わせ環境課廃棄物対策係、電話0299481111、内線1145です。ゴミの減量、家計の節約しませんか。コンポスト、生ごみ処理器等の購入を助成します。本来は食べられるのに捨てられてしまう食品ロスは年間で570万トンと推定され、そのおよそ半数は家庭から出ています。市はゴミの減量と地球に優しい暮らしを促進するため、生ごみを堆肥化する処理器の購入費用を助成しています。先着順ですので、希望する方はお早めに申請をお願いします。申請方法、購入後の申請になります。インターネット窓口で申請ができます。次の添付書類と合わせてお申し込みください。添付書類、領収書またはその他の支払いをしたことを証する書類、保証書の写しまたは製造番号がわかるもの、形状規格などがわかるもの、設置状況がわかる写真、助成金の振込先がわかるもの、申請実績報告窓口、市役所本庁環境課、小川総合支所総合窓口課、たまり総合支所総合窓口課。交付決定、補助金交付は環境課から通知します。補助対象1世帯あたり1基、市内に住所があり市税の滞納がない方。補助内容、種類生ごみ処理容器コンポスト、助成額100円未満切り捨て、購入金額の2分の1、限度額2000円。生ごみ処理器、購入金額の2分の1、限度額2万円。条件、販売業者から購入した未使用品、申請の日から2年以内に購入したもの、有効容量が10リットル以上、生ごみ処理容器のみ、屋内設置が可能、生ごみ処理器のみ、耐水性、耐久性があるもの、蓋があるもの、周期、雨水対策として。問い合わせ、環境課、廃棄物対策係、電話0299481111、内線1144-1145。茨城県統計課から市内事業所の皆様へ、毎月勤労統計調査名簿調査へのご協力をお願いします。 毎月勤労統計調査とは、県統計課では厚生労働省の委託を受け、労働者の雇用、給与、労働時間を明らかにするために毎月勤労統計調査を実施しています。調査結果は国民経済計算 GDP 統計の作成や失業給付の算定などに使用されています。調査内容、調査対象となる事業所を選定するための事前調査です。対象となる事業所の名称、所在地、労働者数、主な生産品目や事業内容などを調査します。調査期間、2月初旬から中旬。調査方法、県が任命した調査員が対象となる事業所を訪問して聞き取りを行います。調査について不審に思った場合はお問い合わせ先までご連絡ください。問い合わせ、茨城県統計課人口労働グループ、電話 029-301-2649、 市政策企画課企画推進係、電話 029-948-1111、 内線1233です。国民年金保険料は納付方法が選べます。保険料は納付期限までに納めましょう。毎月の国民年金保険料の納付期限は翌月の末日です。保険料を納付期限までに納めないと、老後の老齢年金や障害年金、遺族年金を受けられない場合があります。国民年金のメリット、老後を支える終身保障、生きている限り受け取れる一生涯の保障です。万が一の時も保障、老後だけでなく現役世代の保障、生涯基礎年金、遺族基礎年金もあります。社会保険料控除で税制上も有利。納付した保険料で全額が所得から控除できます。全納で保険料が割引になります。保険料をまとめて前払いすると割引になります。3通りの納付方法。1、口座振り替え。納付に行く手間と時間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。申し込み先、年金事務所、金融機関、市役所、年金窓口のいずれかでお申し込みください。用意するもの、通帳またはキャッシュカード、届出印、基礎年金番号がわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など。2、納付書。日本年金機構から送付される納付書を使用します。金融機関、コンビニエンスストア、電子納付、ページ、インターネット、パンキング、キャッシュレス決済、スマートフォン、アプリのいずれかの場所、方法で納付できます。3、クレジットカード、継続的にクレジット会社から立て替え納付されます。申し込み先、年金事務所、市役所、年金窓口のいずれかでお申し込みください。用意するもの、クレジットカード、基礎年金番号がわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など。保険料額と全納割引額、令和5年度。令和6年度の保険料は月額 16,980円です。納付額及び割引額が少し変更となります。毎月払い、1ヶ月 16,520円。 6ヶ月の場合、4から9月分、10月から翌年3月分、99,120円、1年4月から翌年3月分、198,240円、2年4月から翌々年3月分、402,000円、口座振り替えで全納割引額、1ヶ月16,470円、50円割引、6ヶ月97,990円、1,130円割引、1年194,090円、4,150円割引、2年385,900円、16,100円割引、クレジットカード納付書で全納割引額、6ヶ月98,310円、810円割引、1年194,720円、3,520円割引、2年387,170円、14,830円割引、全納の申し込み期限6ヶ月、上期2月末日、下期8月末日、1年2年2月末日、令和6年3月から口座振り替え、クレジットカードの全納申し込みがいつでもできるようになります。割引額は全納月数によって変わります。問い合わせ、日本年金機構水戸南年金事務所、電話029-227-3278、市医療保険課国保年金係、電話029-948-1111、内線1102です。2023年11月時点、健康保険証をお使いの皆様へ、マイナンバーカードを健康保険証としてぜひお使いください。1、データに基づく最適な医療が受けられる。過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。 2. 転職や転居等による保険証の切り替えや更新が不要。新しい保険者への加入手続きをするだけで、転職や転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。 3. 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除。限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが確実に免除されます。マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、次の2つの準備をお願いします。ステップ1、マイナンバーカードを申請。申請方法は選択可能です。1、オンライン申請、パソコン、スマートフォンから。2、郵便による申請。3、街中の写真証明機からの申請。ステップ2、マイナンバーカードを健康保険証として登録。利用登録の方法。1、マイナポータルから行う。2、セブン銀行、ATM から行う。 3. 医療機関、薬局の受付で行う。マイナンバーカードは安全です。マイナンバーカードをなくしたら個人情報が流出しそうで不安。マイナンバーカードの IC チップには健康、医療情報や税情報、年金情報などプライバシー性の高い情報は入っていません。マイナンバーカードをなくした場合どうすればよいかわからない。万が一紛失してもコールセンター 0120-95-0178 24時間365日受付に電話することでカードの利用を一時停止できるので安心です。マイナンバーを他人に悪用されそうで怖い。第三者にマイナンバーを見られてもあなたになりすまして手続きを行ったりあなた個人情報を調べたりすることはできません。2024令和6年秋以降は新規の保険証の発行を取りやめマイナンバーカードと一本化する方向で検討が進められています。マイナンバーカードをなくしたり手元にない場合は2024令和6年秋以降はマイナンバーカードを紛失更新中の方やお手元にカードがない方などはご加入の医療保険の保険者に申請いただくことでご本人の被保険者資格の情報などを記載した資格確認書を無償交付する方向で検討が進められています。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することが引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。健康保険証はいつまで使えますか。2024令和6年秋の時点でお手元にある有効な保険証はその時点から最長1年間有効期限が2025令和7年秋より前に切れる場合はその有効期限まで使用することができる方向で検討が進められています。マイナンバーカードはこちらのポスターやステッカーを貼っている医療機関薬局でご利用可能です。厚生労働省ホームページでもご利用可能な医療機関薬局を公開しております。もっと詳しく知りたい方はフリーダイヤルにお問い合わせください。マイナンバー総合フリーダイヤル電話0120-95-0178問い合わせ市医療保険課国保年金係国民健康保険のこと電話0299-481111内線1102-1103-1104-1105です。申請期限は2月29日木曜まで。低所得の子育て世帯に給付金を支給しています。食費などの物価高騰に直面し影響を受ける低所得の子育て世帯に対し給付金を支給しています。今年度受給済みの方は対象になります。一人親世帯の方1公的年金などを受給していることで令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方2令和5年1月1日以降の収入が急変し児童扶養手当を受給している方と収入が同じ水準になっている方一人親世帯以外の方令和5年3月31日時点で18歳未満の児童障害児の場合は20歳未満を 養育する方で、丸1か丸2に該当する方、令和6年2月末までに生まれた新生児も対象になります。丸1、令和5年度の住民税均等割が非課税の方、丸2、令和5年1月1日以降の収入が急変し住民税非課税相当の収入になった方。申請方法、直近で収入が減収した世帯などについては申請書や収入額申立書などの提出が必要となります。詳しくは市ホームページをご覧ください。申請期限2月29日木曜まで。申請窓口、子ども課多摩里総合支所2階、福祉事務所小川支所、小川総合支所1階、福祉事務所みのり支所、市役所本庁1階。受付は平日の8時30分から17時15分。問い合わせ、子ども課支援係、電話0299481111、内線3243-3244です。これで広報お御霊お知らせ版第214号を終わります。また来月お会いしましょう。さようなら。